んこんにちは。健康長寿のまちづくりの応援隊 NPO 法人延岡健寿支え合いたいプレゼンツドンケンです。市民みんなが健康になることで地域医療への負担を軽減、毎回熱い思いで活動している隊員の皆さんにご出演いただき、市民みんなが元気で生き生きと暮らせる健康長寿のまちづくりのための情報をお届けする番組です。さあ、それでは今日のメンバー、
はい、
まずは
行きましょうかね。
はい、
はい、皆さんこんばんは。じゃあこんにちはか失礼しました。はいはい、もう一回いきますね。はい、じゃあ皆さんこんにちは。
はい、
支えたい隊長の佐藤慶三です。今日も元気に頑張りましょう。
はい、はい、お願いします。
はい、花粉で隊長と同じく苦しんでいる副隊長の中村です。よろしくお願いします。
お願いします。
運動してますか？事務局長の吉本隆二です。よろしくお願いします。
お願いします。
稲田です。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、よろしくお願いします。
事務局の小野茂美です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そしてナビゲーターは FM 延岡の工藤和美です。よろしくお願いします。さあ、それでは掛け声からいきたいと思います。
はい。じゃあよろしいでしょうか？
はい。
1、2の3。
ドンケーン。
はい、
よかったですね。今月もまたみんなで揃えましたね。
はい、
はい、いつも寂しかったですもんね。
そうですよね。
寂しかった
ですよね。さあ、はい、今日のテーマなんですけど、
はい、
まあ、自律神経と病気というテーマで、はい、今日はいろいろとお話をしていこうと思っておりますが、
はい、
その前に、13日月曜日からですね、
はい、
はい、マスク着脱が、は
い、考え方の見直しですね、と、
ね、は
い、いう形ですね。
これに関してどうでしょう。
あ、そうですね、
うん、
まず現在のコロナの状態は感染がだいぶ減ってると、で重症化死者も減ってるっていう状態で、まあ、そのいいタイミングで見直しになったっていうのはまず一つですね、
はい、
で、まあ、なんで減ってるかというと、宮崎県を含めて全国の人の3分の1が BA.5 に感染したと。だから抗体がみんな BA.5 に対しては高いと。それから、オミクロン対応株ワクチンを打っている人が全国でやはり5割を超えたと。2つを合わせると、結局今感染をする人があんまりいないと。要するに抗体価が高い人たちが世の中にいっぱい増えて、今感染する人が今減っていると。で逆に言えば抗体価は3、4ヶ月経つと下がっていきますので、これからおそらく4月の後半から5月ぐらいにかけて感染する可能性がある人が増えてくると。さらには XBB.1.5 という、BA.5 とか BA.2 に感染した人でも感染するようなウイルスがこれから広がってきて、もしかしたらもうちょっと早く感染が広がるかもしれないというのを考えた上で、まあ、これからマスクが、つけるところとつけないところでどうなるかということを、
はい、
まあ、皆さん、見ないといけないと。だからまず一つ重要なことは、今も話したように現在の状況が感染がどれぐらい広がっているかというのを必ずいつも情報として持っておくと。それから、まあ、もう一つはですね、インフルエンザの時みんなかかりたくないからマスクつけますよね、
うん、
人にうつしたくないからマスクつけますよね。ここが一番大事なところで、自立っていうことなんですよね。自分で律して、マスクをつけるか気につけないかっていうのを自律的に考えて決めるという、まあ、今までは強制的にここに行ったらつけましょうとか、こういう時はつけましょうというのを指定してたところを、まあ、考えてケースバイケースでこういう時はつけたい人はつける、こういう人はつけない人はつける、つけないというふうに考えていかないと、もう延々と言われるだけになってしまうということで、まあ、一つはその自律的にマスクを着用するかしないかということを決める。自律の実は自分の字に、実は律すると、はい、いうことですよね。今日後から自律神経が出てきますけどね。
はい。
はい。で、もう一つの特徴はですね、その、使い方の問題なんですけれども、はい。まあ、着用が効果的な場面っていうのがある程度はっきり分かってて、例えば医療機関の中でハイリスクの患者さんがいるような場所ではマスクをつけた方がいいし、自分を守るためにも人を守るためにつけた方がいいとかですね。あと混雑した電車とかバスとかに乗車する場合には当然リスクが高いから、そういう時はつけた方がいいだろうと。 まあ、さらには今は感染者は減っているんですけど、これからもしいっぱい増えたら、そういう時はやっぱマスクつけた方がいいかどうか考えた方がいいというふうに自分で考えて行動をすると。それからもう一つはですね、まあ、医療関係、それから高齢者施設、こういうところっていうのは、まず感染したら危ない人がいっぱいいると。それから、自分も医療機関に感染する場合には自分もどっちかというと感染弱者の可能性もありますので、まあ、高齢者施設とか医療機関の場合には、まあ、マスクをつけるというのを推奨すると。義務じゃないですよ。義務じゃなくても推奨することによって自分も相手も守るっていう必要があると。それから事業所によっては、例えば高齢の方と対応するような事業所だったり、ちっちゃな赤ちゃんとかそういうのを対応するような事業所の場合には、着用してください、つけていただいてよろしいですかっていうことを、それは許容されると。要するに、全部つけるなとか全部外せっていうことではなくて、まあ場面に応じてですね、その例えば咳をしてるからちょっとすみませんつけてくださいとかですね、周りにここは高齢者がいるからつけてくださいとか、うちは対象が高齢者が多いのでつけていただけますかっていうことを言うのは構わないと。まあ最終的にはそれつけるつけないってかっていうのは個人の判断になるんですけども、まあ普通はですね、こういうところはつけるべきだというところには、まあつけた方がいいんじゃないかっていうふうな推奨をされてるっていうのが今の現状ですね。だから結局今までも実はですね、マスクって義務じゃなかったんですよ。できればつけてくださいということを、まあ今回も必ずつけないといけないわけじゃなくて、自分で考えて行動してくださいと。まあ、コロナ全体がこれから5類に向かってきますので、はい、5類に向かって、全てが指導された通りに行動するのではなくて、自分で自律的に行動することが大事だからということの一つの流れですね。で、まあ、確かにマスクを外すとおそらく感染者はある程度増えると思います。で、これ何を言ってるかというと、マスクを外すことがメリットがあるという証拠をエビデンスは非常に少ないんですね。マスクを外したら感染が広がるとか広がらないかとか言ったら、ある程度広がる可能性が高いというエビデンスがあるんですけど、マスクを外しても外さなくても変わらないっていう証拠というのは実はほとんどなくて、むしろ統計学的にはもういろんな論文を統計総合すると、まあマスクをつけた方が感染が広がりにくいとか重症化しにくいとかいうデータはいっぱいあるので、だから先ほど言ったように高齢者施設とか医療機関では、まあ、ちゃんとマスクをつけることが大事な部分があると、だからいつでも何でも外しなさいっていうことでこういうことが起こってるわけではなくて、例えば熱中症になるかもしれないとかですね、息が苦しくなるかもしれないとか、学校教育上の問題でメンタルですね、子どもの精神的なストレスを考えて外しましょうとか、そういうところを含めて、まあ、マスク着用というのを今まで上から言ってきたのを、まあ、全員で考えましょうということで、こういうマスクの見直しというのがついてるんですね。ただ外せばいいという問題じゃなくて、外すか外さないかみんな考えましょうというふうに、せっかくいい機会だから考えてみてくださいというのをそのタイミングで覚えていただければいいと思います。はい。
ました。はい、まあ、5類に向けていろんな、まあ、皆さんの中でもこう疑問だったりそういったことが起きてくると思うんですけども、
そうですね、だからこれからそれですね、
そういうことをまあちょっといろいろとまた、その都度お話をしていただきたいなと思っております。はい、ということで皆さんこう自分で考えるということ
で、はい、自立ですね、
はい、よろしくお願いします。はい、 それでは今回のテーマですね、自律神経と病気ということで、まあ、はい、暖かくなってきました
ですね。
はい、まあ、季節の変わり目っていうのも
こういうのは、はい、ね、よく皆さんこういう季節の変わり目、自律神経がおかしくなるとかいう話聞くと思うんですけど、はい、自律神経ってどこにあると思います？
どこにあると言われたら、
はいはい、例えば中枢神経系なのか末梢神経系なのかとかですね、うん、どこにあるんやろうと
考えたことないですね、うんうん、そういえば
な、じゃあなんで自律神経があるんだろうと、
はい、
うん、自律神経が必要なわけとかですね、
うん、
うん、実はですね、自律神経っていうのは簡単に言えば我々が生きていくために必要最低限の体をコントロールするための神経が自律神経なんですよ。例えば体温をコントロールするとか、心拍数をコントロールするとか、血管の、開いたり閉じたりをコントロールするとかですね、生きていくために必要な部分を、自律っていうのは我々が頭の中で考えなくても勝手にコントロールしてくれるので自律神経って言うんですよね。
うん、
例えば心拍数を上げようと思って上げてるわけじゃなくて、はい、うん、今運動してて心臓がしっかり動かないといけないから心拍数が上がるとかですね、ウイルスが入ってきて体が対応それに反応しないといけないから熱が上がるとかですね、そういうふうに我々の体っていうのは外側に対して勝手に頭で考えても動くと。だからこれが自律なんですよね、うんうん、だから自律神経の自律っていうのは要するに必要があったら体がそれに対応するために動くと。だからそれが自律って意味なんですね、
はい、
だ逆に言えば自律ができなくなるとどうなるかというと必要に対して動けなくなる。例えば体温を上げないといけないのに体温が上がらないとかですね、汗が出ないといけないのに汗が出ないとかですね、眠らないといけないのに眠れないとかですね、それは体のコントロールができなくなることによって自律神経失調っていう状態になってものすごくいろんな病気が起こってくるっていうことなんですよね、うん、だから簡単に言えば自分の体を守るための神経がうまく働かないっていうのが自律神経失調症と。だから非常に重要な神経なんですよね。で末梢神経の中の一部に入る。
末梢神経、
え、中枢神経っていうのは脳にあるわけじゃなくて、はい、自律神経っていうのは末梢神経障害、ね、例えば運動神経とか、感覚神経とか言いますよね、うん、それと同じように自律神経っていうのは末梢神経ってやつのやつに分類されるんですよね、はい、例えば糖尿病の患者さんとかパーキンソン病の患者さんっていうのは末梢神経障害として自律神経障害が来るんですよ。だから失調症じゃなくても病気自体で自律神経がやられてしまうということもあるんです、はい、糖尿病の患者さんでよくあるのは立ちくらみとかですね、はい、めまいとかよく出ますけど、あれ自律神経が失調することによって起こってくるんですね、はい、
まあ、いろいろ病気、その自律神経の乱れによってね、病気が、は
い、
う
ん、いろんなことが起こりますよね。
まあ、今先生が言われた自律神経失調症、
そうですね、まあ、一番多いのはいわゆる自律神経失調症ってやつで、はい、まあ、4つタイプがあってですね、
はい、
まあ、本体性って言われてるやつ、まあ、これはもうはっきりした原因が分かってなくて体質的に起こるっていうやつですね。あと神経症型自律神経っていうのは、まあ、非常に自分の体調の変化に敏感なタイプで起こるパターンですね。あと心身症型っていうのはそれが身体症状として出てくるタイプ、
うん、
で、あと抑うつ型っていうのは、まあ、いわゆるうつみたいな症状ですね。例えばやる気が出ないとかですね、食欲が出ないとかそういう症状が、まあ、心身症型が余計ひどくなったようなタイプですね、
うん、
はい、まあ、こういう4つのタイプがあって、まあ、その自律神経失調症のタイプの中でもどういうタイプかっていうのを自分で考えながら、まあ、治療戦略とかですね、どういうことをやらないといけないかっていうのを考えないといけないんですけども、まあ、問題はですね、なんで起こるかっていうことなんですよね。はい、なんで起こると思います？
ストレス、
そうですよね、
あと環境ですかね。
そうですね、はいはい、
気温とかそういったところもね、さっき、はい、はい、まあ、季節の変わり目とかはっていうのがありましたけど、うんうん、
だから簡単に言えばそういう精神的なストレス、うん、それから環境を含めた物理的なストレスと、こういういろんなストレス、精神とか肉体とかですね、それから環境とかストレスが体に加わることによって、それが過剰な状態ですね、 ストレスって我々生活にある程度いるんですけども、まあ10ぐらいだったらなんとかそのストレスコントロールできるやっていうストレスが100ぐらいのやつがずっと続いてしまうと、
はい、
自律神経がストレスに対して自律神経はそれを守るためにコントロールしようとして一生懸命働いてるんですけど、それが守れないぐらい過剰になってしまったら自律神経失調状態になるっていうことなんですよね。
皆さんどうですかね、なんかこう自律神経の乱れでこう調子が悪かったとかいう経験はありますか。どうでしょう、
多分なんか自律神経がやられてるなって気がします。
やられてる。
いや私これこう見てたら、うんうん、あ一番かなと思って。
ああはいはいはいはい、タイプ的、ね、
タイプ的ってことですか。
もともとがなんかそうかなと思って、特になんかその加齢による
うんうん
うん、自律神経、
まあ、女性の方は低血圧だとか冷え性だとかですね、うん、そういう体質的なものがある人が多いのでですね、はい、はい、
そうですか。やっぱ体質的にっていうのもあるんですね、
う
ん、
そうですね、まあ、そういうふうになりやすい方がいますからね、はいはいはい、
うん、
もう私なんかは典型的な夜更かし寝不足、
あもう、
うん、
日頃の、
うん、そういうやつですね、はい、あと食生活栄養不足。あいかんないっぱいあるな。
うん、
うん、
こんなにタイプがあるっていうのは知らなかったですけど、
ね、そうですね、まあ、それにタイプに応じてどういうこんな病気が起こりやすいとかどういうふうな症状が出やすいかとかのは実はあるんですけどね、
はい、
うん、まあ、その中でもやっぱり一番言われるのは精神的なストレスが引き金になることが非常に多いので、はい、まあ、社会適応障害みたいな症状が出てきたりとかですね、あの仕事関係とか受験だとかですね、まあ、そういう人間関係のストレスというのはかなり自律神経失調症の元になることが多いですね。
今それこそ情報社会ですから皆さんこうスマートフォンとかも見る機会多いじゃないですか、
はいはいはい、
ああいうのもやっぱりちょっとこう、
そうですね、はい、
影響してるところありますか、ね、
スマホを使うとですね、実は自律神経機能障害が結構出やすいんですよね。あのちっちゃな画面の中でずっと同じ姿勢を続けることによって、うん、知らないうちにかなりストレスがかかってるんですよ、うん、あの例えば大きいテレビ画面だとか外の自然のものを見た時に比べてスマートフォンのちっちゃい画面の中でいろんな仕事をすると、だいたいストレスが通常のその、ストレスの3倍から5倍かかってるっていうふうに言われてるんですよ、
うん、
だから30分以上続けてずっとスマートフォンを使っていろんな、まあ、例えばゲームをしてもそうですし仕事をしてもそうなんですけど、するとですね相当なストレス状態になっているということはまず言われてるんですね。ただよくこう寝る前にスマートフォンを使うなって言うんでしょう、
はいはい、
あれ脳が緊張状態になると、緊張状態というのは交感神経優位状態になってしまうので、そうすると眠れなくなって余計ストレスが溜まってしまうということになるということですね、はい、だから、まあ、そういう我々はもうスマホ世代になってものすごく精神的なことを含めたそういう機械的なストレス、環境ストレスにこう暴露されるようになってしまっているっていう、
その自律神経の病気というのは非常に増えてきているということですね。い
やものすごく増えてます。
そうですね、
非常に増えてます。でそれを自律神経の問題じゃないと思ってる人がいっぱいいるんですよ。
うん、
例えば冷え性ってみんな言ってるんですけど、はいはい、あれかなり自律神経絡んでますからね。
うん、
お腹が痛いっていわゆる、まあ、いわゆる過敏性腸症候群の人もかなり、自律神経の問題絡んでますし、神経性胃炎とか胃痛がこれもかなり自律神経考え絡がってますよね。
うん、
だから絡んでる病気いっぱいあるんですよね。心房細動ってありますよね、
はい、
あれストレスって言われてるんですがかなり自律神経絡んでますからね。はい、なんでかその脈拍だとかいうのは交感神経と副交感神経でコントロールされているので、
うん、
まあ、相当いろんな病気が実は自律神経のコントロール障害によって起こっている病気いっぱいあるんですよね。
うん、
血圧がバーッと上がりましたっていうのは、まあ、塩分取りすぎもありますけど自律神経かなり関係してますからね。
うん、
特に急激に上がる高血圧ってストレスが原因で、その大元は自律神経失調なんですよね。はい、逆に言えば治療薬の中に自律神経をコントロールする薬っていっぱいあるんですよ。血圧の薬もそうだし、うん、向精神薬も当然そうなんですけど、うん、例えば喘息の薬なんかっていうのは、喘息によって起こる、まあ、自律神経緊張状態によって気管収縮を抑えるための薬を使ったりとかですね。うん、あと、まあ、過膨張じゃなかった、活動膀胱ってなりますよね。 あの頻尿になるやつね、はいはい、あれも自律神経のコントロールすることによって治療するわけですから、実はほとんどの病気に絡んでるって言ったら絡んでるんですよね、
はい、なるほど、はい、うん、ということで、まあ、ちょっと自律神経とはというところ
です ね、 そうですね、ちょっと話ややこしになりましたけど、はい、まあ、あの勝手に動くから自律っていうことだけ覚えておっていただければいいんじゃないかなと思いますね、はい、はい、
今日はです、今回はですね、自律神経と病気というテーマでお話をしておりますけれども、まあ、自律神経とはというお話がありましたね。皆さんなんか疑問に思ったこととかないですか？
はい。
はい、どうぞどうぞ。
すいません。ちょっと話元に戻らせてもらえるんですけど、はいはい、あの、どこにあるかって言って、あの、脳みそにありそうじゃないですか。脳みそって言わないですか、はいはい、脳に。末梢神経って、なんですかね、毛細血管じゃないけど、血管みたいなものなんですかね、よくわからないですね、
は
い、
神経系は大きく分けて、中枢神経と末梢神経というのがあるんですね。中枢神経はどこかって言ったら脳のことなんですよね。うん、末梢神経は、中枢神経から延髄通って、それから脊髄があって、脊髄の一部分から横にひょろひょろっと出てる、まあ、神経の繊維があるんですけど、そこの部分が末梢神経って言うんですよ。まあ、制御は中枢神経の脳でしてるんですけども、その下の部分で、いわゆる神経繊維でこう、まあ、紐が伸びてると思う、うんうんうんうん、その紐の一つが運動神経っていう我々の体を動かす神経、これも末梢神経、それからもう一つの紐が感覚神経って言ってですね、味覚とか知覚とか嗅覚とかそういうところに関係する神経で、あと残りのもう一つが自律神経ってやつで、我々の体をで、まあ、ホメオスタシスを保つために、体温とか、心拍数だとかそういうのをコントロールしているのが、まあ、生体維持のためですね、に使われているのが自律神経で、まあ、その中に自律神経の中には、まあ、昼間と夜の神経があるんですね。 で昼間の神経が交感神経っていう形で、うん、我々の体を動かして元気に働くようにする神経が交感神経。逆に副交感神経っていうのはこれは寝てる状態の神経なんですけど、我々の体を休ませるための神経ですね。それが自律神経の中にこうやって分かれてて、まあ、主にどこに中枢があるかというと頚椎のところに大体自律神経系の中枢があるというふうに言われてるんですね。はい、
これが乱れるっていうことは、その交感神経と副交感神経
のバランスが
崩れる。バランスっていうことですね。
はい。だから、
その、
はい、
脳が制御するじゃないですか。
はいはい。
個別にこう反応するんですか、その、脊髄の上の方と下の方と、は
い、いろんな神経の中枢があると。例えば体温中枢だとか、そういう中枢以外に心拍数をコントロールする中枢とか、それから血管を広げたり下げたりっていう中枢の、その上をどうやるかっていうのを指令を出すところではあるんだけど、まあ問題はその脳の部分がある程度はコントロールするんですけど、勝手に下のところで動いてくれるっていうのが、だから自律神経ということですね。だから、例えば脳を障害して受けます。障害が働くなりますよね、大脳がね。それでも自律神経が動くんですよ。で、じゃないと心臓とか呼吸が止まってしまいますからね。心臓はなんで勝手に動いてるかというと、心臓自体に自動脳があるっていうのと、心臓の脈拍を増やしたり減らしたりする自律神経が存在するので、勝手に動いてるんですよ。で、我々が息吸ってるのも勝手に自律神経があるから動いてるんですけど、
大切なもの
だから、なかったら生きていけないんですよ。ただ、それが失調してしまうっていうのが自律神経失調症なので、結構いろんな病態が起こって、そのバランスが崩れた状態というのが交感神経と副交感神経のバランス。まあ、簡単に言えば、バランスが崩れたってどういうふうに考えればいいか分かりますかね。
バランス、
まあ、簡単に言えば、
昼で動き出す。
勝手に動き出す。だから夜の状態の副交感神経が働かないといけないときに、昼の状態の交感神経が出てきたら困りますよね。ただ夜の状態でもう眠らんといけないときに眠れなくなるとですね。昼の状態でもう動くときに心拍数が上がらないといけないのに心拍数が上がらないとかですね、体温が上がらないといけないときに上がらないとか、そういう調節がうまくできなくなる状態というのが失調状態ということなんですね。
それをコントロールできるようにというか、そのバランスを整える、ための、なんですかね、対処法という、
対処法と言いますね。まあ一つは体をどうやって動かすかってことと、あとはどうやってその、まあ、自律神経の失調状態が起こりにくくするかっていうことで、まあ、食事を中心とした方法からですね。ここで吉本さんが出てくるんですけど、その中でやっぱり運動っていうのは実は非常に昔から自律神経コントロールするときに調整するのが大事だっていうふうに言われてますよね。吉本さん聞いたらいいですかね。
はい。はい。運動しているときは、まあ、今さっき言ったように、自律神経は交感神経と副交感神経を合わせて言ってるんですけど、運動しているときには、じゃあどっちが働いているのかっていうと、主に交感神経が働いているので、しっかりこう、自律神経失調している場合には、どっちが働いていいかわからないような状態であれば、しっかり運動をすることで交感神経にまず持っていって、まあ、無理やりというかですね。で、運動した後には必ずその副交感神経が、働くようにこうできてるっていうか、そういうのがですね、体内の方でできてるみたいなので、運動した後に交感神経の後にこう副交感神経にこううまく移り変わることで、その、サイクルというか、それをこう整えるっていう、そういう作用がありますので、とっても運動はいいというふうに言われてるんですけど、まあどのぐらいじゃ運動したらいいのかっていうと、まああまりストレスがかかりすぎてしまうと、今度はもうまたストレスが原因になって交感神経が優位になりすぎて、また失調を起こすので、まあ、適度な運動、まあ、軽く息が上がるぐらいの、まあ、気持ちがいいぐらいの運動がいいと、ジョギングだとかウォーキングとかサイクリング、まあ、スイミングとかですね、そういったものがいいというふうに言われております。で、なんか朝やるのがいいのかとか夕方やるのがいいのかとか、まあ、どちらでもいいみたいなんですけれども、特に朝運動をすると、まあ、一日ですね、体内リズムが整って、まあ、いいんではないかというふうに言われたりですね。また、昼間だと日光を浴びることだけでも、すごく、ストレスを解消してくれるので、効果があると。 あと、夕方するとですね、体温がこう上がってきてますので、ジョギングとかサイクリングとか、ちょっと筋肉しっかり動かせるような運動も、まあ、いいっていうふうに言われてます。大体運動時間としては有酸素運動で、まあ20分から30分程度、まあ継続して行うと効果が出るというふうに言われているようです。
うん。
はい。
ですね。まあ、簡単に考えれば、運動って何かというとですね、交感神経のスイッチをパチッて入れるのが運動なんですよね。うん、で、ずっと運動してると体きつくなるから、あるところで運動をやめたとき、今度は交感神経から副交感神経のスイッチに変わるんですよ。で、そこに何が起こるかというと、運動をやめて交感神経から副交感神経に変わったときに、ものすごく気持ちがいいんですよ。
うん、
体が、だから運動してスッキリしたとか、なんか気持ちがいいなっていうのは、まあ、リラックスした状態で交感神経から副交感神経状態に変わってリラックスできると、うん、そのスイッチを入れたり消したりっていうのをうまくするように練習するのが運動なんですよね。
うん、
だから運動するとそのいわゆる交感神経と副交感神経のチェンジがうまくいくようになるので、日常生活の中の失調状態っていうのが起こりにくくなる。失調は何で起こるかというと、交感神経に行きっぱなしとか副交感神経に行きっぱなしって形になって、スイッチがうまく動かなくなった状態が失調状態なんですね。そういう意味で、スイッチをうまく使えるように練習するのが運動だというふうに思っていただければ、運動というのはすごくいいことになるんですね。
体を動かすこと大事ですね。
そうですね。気持ちが良くなるっていうのは副交感神経ですからね。
はい。
はい。
自律神経を整えるには運動がいいよという話でしたけれども、
はい、
他に何か
簡単にこうできるその自律神経のバランスを整える方法というのはありますかね。
そうですね。さっき呼吸の話がちょっと裏で出てたんですけどね、はい、我々呼吸しますよね。呼吸って例えば寝てる時の呼吸は勝手に動いてるんですが、うん、起きてる時っていうのは呼吸はコントロールできます、
はい、
だから緊張してる時は知らないうちに呼吸数が増えて浅くなるんですね。逆に言えばリラックスしてる時はゆっくりで、まあ、大きな呼吸をしている場合が多いということで、ゆっくり長く大きめに特に吐く息を長く吐くと副交感神経優位状態になりやすいと。だから緊張した時には深呼吸しましょうと
言いますよね、
うん、は
い、
だからもう一つは大きく吸った後に長めにふーって長く吐くと、これもリラックスして緊張状態を取ってくれるので副交感神経優位になりやすい。まあ、さらにはもう一つは口をできるだけすぼめて胸腔内圧を上げると、これも副交感神経になりやすいので、うん、吐く息をふーって口をすぼめて長めに吐くと交感神経よりも副交感神経の方に行くというような風に、ちょっと呼吸とかですね、使い分けていただけるといいと思いますね。
これは自分でね、できることですね、意識して。
うん、うん、まあ、あとはですね、例えば、まあ、ちょっと、不整脈が出る可能性があるので危ないんですけど、面玉ですね。
はい、
面玉片方だけ少し抑えるとですね、これも副交感神経優位になりやすいしですね。うん、それから、お腹がぐるぐる言うときに、よくお腹温めますよね。
はい、
で、あれ実はお腹を温めて、お腹の表面温度をちょっと上げるだけで、実は腸の動きがコントロールできたりとかですね。はい、そういうふうに、実はその、外側から刺激してコントロールできる、いわゆる自律神経不調状態をコントロールする方法っていうのもありますのでね、まあ、ぜひやっていただければと、はい、まあ、あともう一つ大事なのは、まあ、私の大好きな食事ですよね。食事の話はもう稲田先生しかいないと思いますので、稲田先生にお話をしていただきたいと思います。
やはりまあ食事といえば、まあ規則正しく3食まあ食べるというのがまあ基本になるかなと思いますね。まあ、なかなかこう落ち込んだりした時には食べれないこともありますが、まあ、頑張って、まあ、少しでもいいものを食べるというようなことかなと思いますね。はい、まずはそのタンパク質ですね、まあ、肉とか魚とか、まあ、卵とかあと大豆とかですね、まあ、納豆ですね、まあ、そういったものをまあ食べるとか、やはりまあ、野菜類、果物類、まあ、ビタミン関係、あとはそうですね、例えば牛乳とかもですね、セロトニンの材料となるトリプトファンとかが入ってますので、まあ、よく牛乳は寝る前に飲むと、まあ、寝れるとかいうのも、まあ、時々聞かれますけども、まあ、そういった意味では牛乳を飲むとかですね、まあ、牛乳の中にはカルシウムもありますし、まあ、こう、イライラを抑えたりしますので、まあ、とにかく、まあ、いろんなものを、まあ、バランスよく、まあ、食べるのが一番じゃないかなと思いますね。はい。あとは、抗酸化物質のビタミン E ですね、アーモンドとかツナとか、まあ、そういったものもやはり豆類ですかね、まあ、そういったのも食べるといいんじゃないかなというふうに思います。
はい、バランスの取れた食事、皆さんどうですか、ちゃんと取ってますか。中村さん、
はい、
ご飯
食事作りますもんね。
あ、自分で作るんですね。あ、すごい。
最近雑になってますけど、かなり。
やっぱりこう考えますか、こうバランス
っていうの。やっぱ気をつけてるけれども、はい、うん、最近雑だなと。で、ちょっと、はい、間食が多いなっていう気がしますよね。なんかイライラしてるからですかね。食べる。イライラすると食べるじゃないですか。
そうですよね。
そういうことなんですかね、これ。あ、違いますか。
河野さんはどうですか、バランスいい食事してますか。
食事ですか。まあ一応気はつけてますね。
なんか食事以外で、まあ食べ物とか飲み物とかで、これ、まあちょっと間食にと言いますか、まあチョコレートとかもこう、コーヒーとか、ね、ああいったものもどうですかね。
はいはい、
少し。ね、はい、以前なんかチョコレートの話をした時に、まあ、
チョコレート自体はもともとですね、その自律神経をコントロールするような物質が入っているので、食べ過ぎなくて糖分が少なければちょうどいいですね。
ですね。
はい、
はい、
はい、はい。もうあとはコーヒーに至ってはクロロゲン酸が入ってますので、これ自体は自律神経コントローラーと言われてますので、安心すると。あとセロトニンの誘導がかかるということでもすごくいいと思いますけどね。あと食べ物ではですね、まあ、さっき言ったトリプトファンというセロトニンの元になる物質があるんですけど、これ意外とバナナの中にむちゃくちゃ多いんですよ。バナナが多分最高にいっぱい大量に含まれているので、 あのバナナ食べるとご機嫌だっていうのは、私はお猿さんかと言われます。
僕も食べてますね。
私も食べてます。
ヨーグルトとバナナ。
私もです。
そうですね。まあ、あと、あの、豆類とか牛乳とか、それからニンニク、そかピスタチオが、ピスタチオがかなりいいっていう話があって、
ね。ピスタチオね、ちょっと、流行りましたからね。
先流行りましたね。はい、あの、食べると、あの、セロトニンが上がりやすくなるっていうことですね。
小腹が空いた時になんかね、そういう、こう、スナック菓子食べるよりかは、そういったものを食べた方がまだいいってことですね。
よく言われるのですね、ただ食べるのと、これ、あの、セロトニンが出るかもしれんとかですね、これ、あの、自律神経失調に効くかもしれないと思って食べると効くんだそうです。
へ
お人間メンタルステータスがすごく関係するので、そのこれはこうだって思い込んで食べることは実はすごく大事ですね。うん、効くと思って食べるとものはかなり効くんですよね。
なるほど。
はい、ぜひそういう意味でバナナいっぱい食べてですね、皆さん元気になっていただければと。まあ、食べ過ぎると糖分が増えますからね。
せっかく買ったピスタチオね、しっかり食べないといけないですね。
食事大事ですね。
はい、
大事です
ね。
最後教えて慶三先生のコーナーなんですけれども、
はい、
まあ、ちょっとすみません、自律神経の今日は話をずっとしてきたんですが、自律神経あなんかこうちょっとおかしいなっていう時にあのかかるかっていうのは内科なんですか？うん、
あ、ですね、先ほどの自律神経4つタイプがあるって話がありましたけど、はいはい、自律神経自体に精神的な問題が中心に、例えばうつ、抑うつ、こういうのが中心に出てきている時は心療内科もしくは精神科。 で逆にお腹が痛いとかですね、頭痛があるとか不眠が続いてるとか内科的な症状がメインでできてるところは、うん、まあ、かかりつけの先生のところにまず行っていただいて、精神科的な部分がメインなのかそれとも内科的な部分がメインかというところで、うん、その後かかりつけの先生から紹介してもらうのが多分一番スムーズにいくと思いますもんね、うん、
なるほど、
はいはい、
ちょっとね、知っておくと。
そうですね。まあ、ぜひ、もう、とりあえず、どうしようかって言っては、自律神経障害失調なのかどうかも分かんないことが多いと思いますので、担当の先生が一番よく分かっているので、まず相談していただいて、それその先生から必要なところに紹介していただくっていうのが、うん、もう一番うまくいくと思いますね。う
ん、まあ、かかりつけの先生がいない、あのね、いつもこう、なんか、病院に行くことがあんまりないっていう時には、
う
ん
う
ん、
もう、近くの内科。
近くの内科、
はい。まずそれから始めるのが一番いいと思います。はい。
わかりました。
はい。
さあ、ここに。
はい。コロナで、
はい、
ワクチンの、まあ、今後の、
はいはいはい、
打っていくスパンというか、
どうなるかってことですね。
どんな感じになるのかなっていうのをちょっとお聞きしたんですね。
はい。ですね、まず、これから先どうなるかってことなんですけども、ワクチンのスパンを決めるときに、重症化抑制とか死亡抑制のワクチンが、まあ、オミクロン対応型まで打つとどれぐらい持つかっていうデータが最近出てきてですね、実は若い人の場合には8ヶ月から10ヶ月、長い場合は1年持つというデータが出たんですよ。これ何を意味しているかというと、まあ、その若年者、若い人に関しては年1回でもいいんじゃないかと。それから、インフルエンザみたいな感じですね。本当にそれでいいかどうかってね、またこれからウイルスの株が変わったりとかいうことで変更はあるかもしれないですけど、少なくとも重症化抑制を考えたら年1回でなんとかなるんじゃないかと。ただ高齢者は抗体価が持ちませんし、非常に重症化しやすいので、年齢が高い人は感染することさえもやっぱり危険性が高いということから考えて、まあ高齢者に関しては年2回。で、高齢者じゃなくては、まあ、基礎疾患を持っている人と高齢者は2回にして、一般の方は、年1回っていうような方向性でこれから進んでくるだろうと思いますね。ただし、一般の方もワクチンを打ってる人と打ってない人でだいぶ違いますので、ワクチンをもし打ってないような人は、これから先ですね、特にオミクロン対応株ワクチン打ってない人は、ものすごく感染した時は重症化しやすいですよね。注意しないといけません。綺麗なデータが出てて、去年の 9月ぐらいからオミクロン株対応ワクチンが出てきて、10月ぐらいから皆さん打ってると思うんですけども、オミクロン対応株ワクチン、1、2でも4、5でも構わないんですけど、どちらか1回でも打ってる人は、重症化、抑制率。これが大体 82%。死亡抑制率が 86% ぐらいあるんですよ。だから、そのワクチンを打ってる人に関しては、1年ぐらいは安心だというふうに言えると思うんですけど、それを打ってない人に関しては、できるだけ早めに今のうちに打っとかないとですね、これから先、次ワクチン行政でいつ打てるかどうかわかんなくなる可能性がありますので、まあ、早めに打っていただくとかいいと思いますね。それから、もう一つ言えることは、子供さんのワクチンなんですけども、子供さんに関してはですね、今、後遺障害がかなり出てきてまして、その後遺障害を抑制する、要するに後遺障害にならないようにするためにワクチンがかなり有効だっていうデータも今出てきてるんですよ。だから、今までのワクチンの回数がちゃんと達してない子供さんの方の場合には、できればしっかりワクチンを今のうちに打っておくということが必要になってきます。で、まあ、少なくとも来年度1年間ぐらいは公費でやるワクチンを打とうというような話になっているということですので、まだワクチン打てる期間は結構長くなりますので、うん、そのワクチンを打つ期間をしっかり保つと。それから一般の方は少なくともオミクロン株対応ワクチンを1回でも打ってたら一応そこで今年は終わりだって話になると思いますので、それが終わって今度次いつどこになるかっていう話になって、で、将来的には自分で希望するときに打つというような形にだんだんインフルエンザみたいな形に移行してくるだろうと。それから今、メッセージ RNA ワクチンが中心ですけども、これに不活化ワクチンであるとかですね、組み換えタンパクワクチンだとか、いろんなワクチンの種類が出てきますので、そうするとこういう場合にはこんなのを使った方がいいんじゃないかとかですね。例えばアレルギーがある人にはこっちがいいんじゃないかと思いますね。ワクチンの選択肢もこれから増えてくると思いますので、まあ、5類になってくることによって、今までは強制的にとか、いろんな選択肢の部分が少なかったところが、 むしろそこが良くなってきてですね、自分で選べると、これも自立なんですけどね、選べるようになってくるような方向性っていうのは一つ考えられると思いますね。
はい、他にありますか？この機会ですから、ぜひ。
あの、はい、一時期あの、お薬ができたってわーっと盛り上がったんですけど、はいはいはいはい、今その辺のお薬の状況はどんな風になってるんですかね。
ですね、まず、ゾコーバと、それからパキロビッドに関しては、今の段階でも、あの、登録した病院とか医療機関でしか使えないっていう状況です。で、だいぶ供給ができるようになって少しずつ広がってきてはいるんですけど、まあなかなか問題点があってですね、併用禁忌っていう他に一緒に使ったらいけない薬がいっぱいあるので、なかなか使えてない状況です。逆に、もう一つ、あの、ラゲブリオっていうのがあるんですけども、これに関しては、9月の16日に一般用医薬品として登録されて、特殊な病院とか薬局以外で問屋さんが普通に卸せるいろんな病院や薬局で使えるようになったと。だから非常に使いやすくなりました。でもう一つはものすごい数を今実は増産してます、はい、だから、もしこれから第9波が出てくるときにはこの、他の2つの、経口薬に加えてラゲブリオが大変大量に生産しているので、これが使えてくると抗ウイルス抗剤っていうのは非常に使いやすくなってくると思います。で、抗ウイルス剤が何がいいかというと、一つは早期に抗ウイルス剤を使うことによって症状もそれから、重症化抑制にも役立つということと、家庭内感染がかなり減ると、か職場内感染も減ると、それから高齢者施設の感染も減るという、こういう環境要因の感染予防に役立つと。で、当然、ウイルス量が減るわけですから、ウイルス抗原が減る。結果として、重症化抑制や死亡抑制にも役立つということで、3ついいことなんですね。だから、あともう一つ、あの、この病気は8割ぐらいは、過剰免疫によって悪くなる部分で、ウイルスが2割ぐらいなんですよね。ということは何言うかというと、ステロイドだけ使っていると危ないし、抗ウイルス剤だけ使っても危ないので、その場合には、ステロイドと抗ウイルス剤のバランスを考えながら一緒に使ったり、片方だけ後から使ったり、というような治療戦略が立てやすくなるんですね。で、そういう意味では、昨年に比べてその選択肢が広がって、抗ウイルス剤とステロイドをどうやって使っていくかということがこれから決まっていくんだろうと思いますね。うん。まあ、圧倒的にだからそういう意味では重症化する人は減りました。うん。こんだけ感染者が出てて、まあ、重症者と死亡者がこれぐらいで済んでるっていうのは、そういうことだろうと思いますね。海外ではもう、1.数%死んでるような国はいっぱいあるんですけど、日本では 0.2% 以下ですから、死亡者数はですね。それもほとんど高齢者なので、まあ、それを考えると、この抗ウイルス剤をうまく使って、あとそれにステロイドをどうやって使うかっていう戦略を作ると。ということが大事になっていくことですね。
ということで、はい、今日はね、いや、まあ、ちょっとコロナのマスクの緩和、マスク着用の緩和に伴ってそういうお話もしていただきましたけれども、ね、うん、またおいおいこの、まあ、5類に変わる中で、まあ、皆さんの中で、ね、いろんな疑問とか質問とかもあると思うの で、 そうです、ね、
これから4月5月と、ね、多分またこの放送の中でですね、はい、何が起こるか、まあ10日以降もうちょっとすると国がですね5類にした時にどうするかという方針をはっきり出していったんですね。
ちょっとそういったところも、ね、はい、注意して、
そうですね、だから次は多分そういう話をせんといけないんじゃないかなと思っているところなんですけどね、4月ですね。
はい、はい、自律神経を整え健康に春を過ごしましょう。はい、はい、ということで、はい、今日ののんけんはここまでです、はい、皆さんありがとうございました。